ゴちゃんのシネマンジュウ。マンジュウ。はじめまして。今日から始まりましたこの番組、私が司会のゴースナインです。そして私のパートナー黒川飛龍くんです。
こんにちは。
こんにちは。はじめまして。
はじめまして。
はじめましてね。何者だという話でね、私の自己紹介なんかをしたいと思うんですけども、まあ映像関係の仕事をやっておりまして、フリーでやっておりまして、まあお金をねもらえれば何でもやるっていうこうね、ハイエナみたいなね、ビデオスカベンジャー、ビデオ小敷ね、自称やっております。これといって代表作はありません。まあ小敷ビデオマンですよね。だからハイパーメディアクリエイターみたいなもんですよ。だからね、飲み屋かなんかこちらに話しかけられてね、お兄ちゃん何やってんのなんて、ハイパーメディアクリエイターです。お、沢尻エリカのあれかなんつって、はいなんつって言うとね、いいな、そんな僕です。そしてね、パートナーの黒岩くん、この黒岩くんっていう、黒岩飛龍くんっていう、コンピューターをねこうチコチコやってる仕事の人なんですよ。で、まあチコチコやってるんですけど、心もねコンピューターみたいな男なんです。だからその、人間の心をね知るために、まあこうね、僕が教授としてね教授するということでね、人間の心を知るために映画を一緒に学んでいこうというね、まあ、そういう番組です。はい。でこのねシネマンジュウ、坊ちゃんのシネまんじゅう、なんでまんじゅうかっていうのをね説明したいと思うんですけど、まんじゅうっていうのはさ、こう何でもこう包み込むわけじゃないですか。まあ代表的にはあんこね、こしあん、つぶあん、うぐいすあんね、あとほら肉まんとかさ、肉ね、豚肉、牛肉とで、なんならほらずんだとかさ、ほらイナゴ入れちゃったりとか、もうまんじゅうってのはもう何でも包み込んでこう、うまいでしょ。でそれと一緒でこうほらアメリカなんかさ、人種のサラダボールなんて言うじゃない、人種のルツボなんて言うんですよね。で映画っていうのはまんじゅうなんですよ。だからほらね、喜怒哀楽、憤怒、愛、悲しみ、絶望、こう全てをこう包み込むように、映画というものはその全てがあるじゃないですかね、エロ、暴力、残忍、人肉食とかね、食人族とかで、そのそれぞれのまんじゅう、今日は人肉まんじゅうだとかね、今日はエロまんじゅうだとか、でそれをこうパクッと食べまして、さあ何が出たって、それこそがシネまんじゅうのコンセプト、シネマまんじゅうだっていうこと、まあそんな感じです。で、第1回目を取り上げるのが、狼の死刑宣告を見てまいりました。まあもうこれをこう公開する頃は終わってると思うんですけど、これは何だっていうと、ソウのね、ジェームズ・ワンが描いた暴力と破壊のスパイラル、チラシのまんま読んでますけど、でこれがね、どういう話かっていうと、まあ町のねダニー野郎に、愛息を殺されたお父さんが復讐すると、てんやわんやするっていうの話なんですけど、これがねビジランテ映画って言うんだよね。ビジランテ、ビジランテってゴジラ対ビオランテってね映画があったけど、まあ、そういうんじゃないんです。 ビオランテって怪獣さ、バラの怪獣なんだけど、まあそれじゃないと。でこれは司法や警察に頼らず、自らの意思と手により自分のコミュニティを守る一般市民を主人公としたアクション映画のジャンルと、でこれがビジランテ映画っていうらしいんですよ。でこの映画をね、語るときにやっぱりそのこう外せないというか、その関連性がね、まああるのが、というかまあまんまなんだけど、狼をさらばっていう、でまあ今回 の死刑宣告の現代がデスセンテンスってで、その狼のさらばシリーズっていうのがデスウィッシュっていうんだよ、デスウィッシュシリーズで、視線がさ、 あれですよ、マンダム、うん、マンダムのチャールズ・ブロンソン、チャールズ・ブロンソンのその当たり役のデス・ウィッシュシリーズっていうのあるんだよ。ポール・カージーって言うんだけどさ、でそのポール・カージーっていうのは何者かっていうと、あの建築デザイナーなんだよ。で建築デザイナーなんだけど、まあみんな知ってると思うけど、チャールズ・ブロンソンっていうのがさ、こう口毛生やしてて、すごいこう野性味あふれた、もう弱いわけないじゃんみたいな男なんですよ。あの野牛とさ、まあ、あのこう水牛とかバッファローとかと、あのヒヒね、ボスザルですよ。だからボスザルをこう合わせたような男なんですよ。だからドクターモローの島みたいに、野牛とヒヒをくっつけて人間にしたみたいな、そんぐらいもうあんた弱いわけないでしょみたいな、そういう男なんですよ、チャールズ・ブロンソンというのが。うん、マンダムとかつって、でそれがね、柄にもなく建築デザイナーっていうのは役柄なんですよ。でその今回の狼の地形戦国と、まあ、似たような感じなんだけど、自分が仕事行ってる時に、暴漢が部屋にこうバンと入ってきて、で奥さん殺されて、で娘はくるくるパーになっちゃうんだ。あのケツになんかさ、模様がなんかかかっちゃう、ギャーなんつって、やべえずらかれやなんて、ババア殺せやなんつって、で殺されちゃったと。で許せんつってポール・カージーが、こうダニを見つけ出すっていうさね、見つけ出して殺してやるっていう話なんだ。でこれがね、ベースにあって、で今回のその狼シリーズの、狼シリーズって別にないんだけど、まあ原作者が一緒らしいんだけどさ、その狼の死刑宣告は、何がこうなんつうかな、もしそのね、ポール・カージーですよ、ブロンソンのを見てないと引っかかるなっていうのが、その普通のおっさんなんですよ、普通の会社員なの、金持ちのいいところでやってる狼の死刑宣告。だからそれはもうブロンソンのポール・カージーと一緒で、まあ市井のおじさんなんですよ。でもそのなんだよ、暴漢に息子を殺されて、でそのなんだ、殺したさ、アホタレみたいなのがもうのうのうとさ、なんかこう無所から出てきて、まあ復讐するためにその無罪にするんだけど、出てきてセックスかなんかしてんだよ。でクソタレなんてさ、殺してやるなんて張ってるわけですよ。でそうこうしてて、まあなんかこうナイフ持っていくんだけど、まあ和訳者になってこう殺しちゃうわけですよ、クソタレをね、ダニ野郎で殺して、あわわわなんつって、やっちゃったなんつってんだよ。でそうすると、その殺されたやつの兄貴がそのギャング団のボスで、クソタレやってやれなんつって、こう報復合戦がね、やいやいと始まるんですよ。でそのケビン・ベーコンのね、主人公のお父さんがこう仕事終わってさ、こうオフィスが歩いてんじゃん。そうすると急にギャングにバンって襲撃されんだよ、ガンと。そしたらどうすっかっつったら、振り向きざまにさ、カバンで銃をさバーンとか叩き落として走って逃げるんだよ。すげえ強いんだよ、なんだこれどういうことだっつって。しかもその後こう追っかけっこすんだよ、ダダダダーとずっと。でその間にいろいろこうさ、罠を仕掛けたりとかして、めちゃくちゃ機転利くんだよ。しかもおっさんのくせにさ、めちゃくちゃ足速いし体力あるしさ、これどういうことよみたいな、こう銃をさピュンピュンピュンピュン撃ってんのをさ避けつつね。でこれはもうそのデスウィッシュシリーズを見てない人はどういうことだと思うんだけど、それはねベースとしてあるのがそのブロンソンのデスウィッシュシリーズで、だからブロンソンは一応建築デザイナーっていう肩書きなんだけど、もう戦う前から強いんだよ。ちょっと地方に出張だって行くわけですよ。でそうするとそこにこう拳銃好きのねおじさんがいて、でなんだよあんちゃん、ちょっと銃撃ってみるかなんつって、いや私はヤンエグなんでなんつって、私は建築デザイナーですから撃てませんなんつって、バカ撃ってみろよなんつってさ、でこう射撃かなんかバンバンってやるんだよ。そうするとめちゃくちゃうまいんだよ、バンバンバンバン的に当てちゃったりとかして、だから戦う前から強いんだよ。もうだそういう設定なんですよ。で、まあそのデスウィッシュシリーズがベースにあると。だからもともと弱いわけないんだよっていう。でも今回の狼の死刑宣告のケビン・ベーコンは見た目弱そうなんだよ。でもそこでデスウィッシュシリーズを見てると、あ、なるほど、ポール・カージみたいなもんだっていうエクスキューズになるわけですよ。だから一般人っぽいんだけど、あ、ポール・カージーなのねっていうさことで、別にこう強くても、あ、そういうことだって分かるわけです でもそこら辺を知らない人が見るとなんでこんな強いんだってわけが分かんないのよ。でそういう伏線もないわけよ。めちゃんこ強いのよ。だからヒストリーオブバイオレンスに近いんだよ。ただヒストリーオブバイオレンスはあのほら元ヤクザだっていうさ設定があったじゃない、でもそういうもんもないんだよ。でこうバッコンバッコン戦うわけですよ。殺したら殺されたらってこうやるわけですよ。でまあこれはやっぱりねその 9.11 以降のまあアメリカのねその報復戦争のまあずっとそんな、まあ、歴史なんだけどっていうことのこう虚しさの偶話なわけですよ、でまあそんなねどうしようもないなんかしょうもないさあの高卒なやつが考えてるようなしょうもない論理は置いといて、で俺がなんでこう引っかかるかっていうとさ、この映画なんで弱いかっていうのがそのなんていうのかな、アクタレの方の悪いやつにクズにもクズなりのこう訳があるんだみたいな感じで描くわけですよ。でも昔のやつは何がひどいかっていうと、あの狼はさらばとかさ、あのクズ野郎そのねあの娘を廃人に親って妻を殺したってクズ野郎が最初にやいのやいのやるじゃん。そしたらこう最終的にこうブロンソンがさ、ブロンソンとポール・カージーって言うとぐちゃぐちゃになっちゃうからポール・カージーで統一します。でそのポール・カージーがその仇を追ってく話だと思うじゃん。ただ全然違うんだよ。まあ最初はねそのあこいつかもしんないって悪そうなやつをあの罠引き込んで何ていうの袋にさ小銭入れといて、その小銭袋でさブラックジャックでバコーンと突然ぶん殴ってぶっ殺したりとかもうすごいのよ。なんかで最終的にどうなるかっつったらその仇に別に合わないんだよ。その仇のやつは最初しか出てこないの。だから結局はだからそのポール・カージーが町のダニーを殺しまくるっていう、あ悪そうだと思ったらわざとこう罠仕掛けて引き込んで一人にして拳銃で撃ち殺すとか、で単なる殺人鬼になるっていうだけの話なんだよ。で最後さすがにこの町にいられなくなったっつって、じゃあどっかこう旅立とうなんつってさ、空港に着いた瞬間にまた町のねダニ野郎みたいなのがいるわけですよ。でポール・カージーがニヤッと笑って終わるんだよまた殺しの楽しみができたみたいな感じでニヤッて笑うんだよ。何にも救いがないんだよね、でそういう話なんですよ。だからもうダニはダニと、もう単なるポール・カージーの狩りのねもう狩猟のあれと、もうだから鹿みたいなもんだよね。鹿とかキツネみたいなもんですよ、っていう感じで単なるそのもう対象物とぐらいしか扱われないわけですよ。でも今回のやつはそのアメリカのねそういう報復戦争の虚しさみたいなのを描くためか何だか分かんないけど、向こうの人にも、まあ、彼も人なりね我も人なりみたいな感じで、別にまあハートフルな物語はないけども一応キャラを作るわけですよ。ダニエル側の視点も描かるわけよ。だそんなもんいらないんだよはっきり言って。であと何が弱いかっていうと結局は最初は息子一人だけだったんだけど、その後に家にこう襲撃されて、で奥さんともう一人の子供も殺されちゃうとね。だからそうなったらさ普通家忍び込んだらさ強姦するじゃん、でしかもケビン・ベーコンがもう瀕死になっちゃってフラフラになっちゃってるんだよ。そしたらお前そんな目の前でさバッコンバッコン犯してさね、みんなでぶっかけやったりとか仲出しして感謝したりとかしてさね、一人息子にもさお前もやれよなんつってさ、でもそこまでやんないとダメじゃないですか、ね、そこまでやんないの。普通に殺しちゃうんだよバンバンと。でそれでケビン・ベーコンは生き残っちゃうんだよ。でねこの映画がねまたねそれでダメだっていうのがさソウの時もそうだったけど、ジェームズ・ウォンだっけ、ジェームズ・ワンかがさなんかその最近のモダンロックみたいな感じのこうかけるわけですよ。だから悲しい場面になったらさシガーロスってバンドシガーロスみたいなさみたいなさこうホーリーなさなんかそういう感じのヘコい音楽かけたりするんだよ。 レディオヘッドみたいな。もうそういうとこが著しくダメだね。なんかでもじゃあダメかっていうと全然悪くなくって、あの近来まれに見るぐらい面白い映画ではあるんだよ。全然もうポケーっとして見てて、まあ、ハラハラするわ、で面白いわ、 でしかもそのケビン・ベーコンもなんつうの、だからポール・カージーがその野生とかさ野獣の強さだとすれば、あのケビン・ベーコンは死人みたいな強さなんだよ、あのゾンビ系の。でしかもあの一回瀕死になったから生き返ったらさ、あの体中縫い目みたいになっちゃって、あの悪魔の墓場のゾンビみたいになっちゃう。もうそういうこう薄気味あるさが際立ってきて、まあ、非常に強そうだと。そういうとこもねなかなか良かったですよ。でキャラも立っててね。でもあの そっからもう先もちょっともう一つなんだけどさ、だから銃持つまではなかなかバラエティーなさ倒し方をするんだけど、最終的にじゃあ敵のアジトに乗り込んでいくぞってなったら拳銃持っちゃうんだよ。そっからがね非常に失速するんだけど、まあ拳銃アクションかっこいいんだけどさ、すごいねゲームっぽくなっちゃうんだよね。あのやったことないけどその XBOX の残酷ゲームみたいに、まあ、パンパンパンパン打ってさ屋根のどんちゃかどんちゃかと、うん、だそういうとこもなんかもう一つだなっていうね感じに思ったんですけども、でもじゃあ最終的にじゃあこうね、あのポール・カージーの、デスウィッシュシリーズと比べてどうだかっていうと、デスウィッシュシリーズってのはもうすごくて、あの最終的になんか 5作だか6作だか作られるんだけどさ、あの最後の方になったら、まあ、あのバズーカで吹っ飛ばしちゃったりするんだよ。だから街のダニー倒すとかもうそういうこと関係なくさ、もうとりあえずそれは初期設定として置いときましてみたいな感じで、悪いやつよし殺せとやっちゃっちゃえってドバーンって なるわけですよ、ね、だからそのあのカージーシリーズに比べるとこう唯一ねこの作品が優れてるなと思ったのが、そういうこう人と人がね争うことの虚しさっていうのを強調してる点だと思うんですよ、うん、だからここはね非常に矛盾があるんですけど、あの強姦だとかさ殺せだとかなんだとかっていうとか見たいじゃんこっちはね、まあハラハラドキドキしてからよしおかせとかやっちゃえってあーやっちゃったみたいな許せんとかっつって、そういうのが見たいんだけど、そこシガーロースみたいなホワーンってかけてさね、そういう説教臭い感じでやるわけですよ、うん、でもねそんなね殺せだ強姦だとかって言ってるからこの世の中こんな惨んじゃったんだよ、うん、だからねそういうね人と人が争うことの虚しさなんてことをね考えて生きることが友愛精神なんですよ、うん、だからねこの日本も変わってきたからこれからね友愛の感じでね行きましょうってことで、よかったと思います。
我々人間は誰でも潜在的に残酷さを好む心を持ち合わせているのです。
いやしかしね、初放送ということで緊張しましたね。もうドキドキしちゃって心拍数が上がっちゃってね。どうすか、クラ
君。初放送って言われ
たら、まあね、もともとやってたねそのシネトークと、まあ、特に変わりはないんですけども、あの先ほども言ったようにね、これからエロだ暴力だとかね、うんこだチンコだマンコだとかね、そういう時代じゃないんですよ、うん、ね、ほらあのブッダの映画やってんじゃん、なんか知らないけどさ、なんかああいうね悟りにチャレンジとかさ、これからね心の時代なんだよね、うん、だからそうやってこうね、皆さんと共に愛だとかね夢だとかそういう風なねコンセプチュアルな感じやっていこうかなと思ってますんで、ぜひ毎週ね基本的に土曜ぐらいに更新する方向でいきますんで、ぜひ聞いてください。はい、いかがだったでしょうか。今回の作品、あなたのハートには何が残りましたでしょうか。それでは次回もお楽しみに。まんじゅう。